くまねこどう。
くまねこどう。このコーナーは漢方のくまねこどう薬局の提供でお送りします。
自然の体、自然で治す。漢方薬のことならパンダの看板が目印、青いく安藤のくまねこどう薬局へ行ってみよう。
くまくま漢方薬のくまねこどう。
くまねこ先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、寒い。
寒くなりましたね。
うん、寒いとあちこち痛いところが出てくるから嫌なんですよね。
そうですね、腰が痛いだ、膝が痛いだとか、ね、
そう、
あといろんなとこ痛くなりますよね。
うん、でお腹も痛かったりする。
あ、なるほど。ノロウイルスですか。
いやいや、そういったもんじゃなくてね、生理痛がきつくって腰が痛かったり、
女性の病気はなかなか男性には分かりづらくてね。
なんですけど、やっぱお家の中ですとか会社とかね、男の人もいれば女の人もいるわけで、知ってほしいなって。
そうですね、
うん、
実際分かりづらいですよね。男性と話、男性だけだと分からないし、女性もあんまり喋ってくれないから、生理痛のこととか。
まあね、
今月生理痛どうなんておいそれとは聞けないわけじゃないですか。
そう、下手なことするとね、別のことで怒られたりするからね。
だから女性もおいそれとは話せないし、わからないままで終わっちゃいますから、ぜひこういう機会にちょっと耳に挟んでもらえるといいかななんて思ったりしますよね。
でもね、先生、私の周りにも、いろんな痛みが出てくる人がいるんですよ。
なるほど。
ただただ痛いっていうだけじゃなくて、なんでまず生理痛なんてものがあるのかと、しまいに怒りたくなったりなんかして。
なるほど。いろんな分類の仕方とかあると思うんですけど、私どもは考えているのは大きく分けたい2種類、で、軽い生理痛とものすごく痛みが強い生理痛で、この2つなんですけども、最初の分あのタイプの軽い生理痛、主に何て言うかな、生理の途中とか後半ぐらいから出てくるような感じの痛みが中心になってくるんですけども、痛みはあるんだけど、どっちかっていうと、ズキンズキンっていうよりもなんかジーンとくるような、
なんかね、こうイラッとする、すっきりしない。
そう。もう一つは割と生理の始まりとか途中ぐらいまでによく見られるんだけど、めちゃくちゃ痛いっていう生理痛っていうのに対別されると思うんですよ。
そう、保健室駆け込んだ同級生もいたよ。
やっぱ寒い中で作業して出て気失って倒れちゃう人とか、そういった方も出てきますよね。できればそれもない方がいいという。
もちろん。
で、対別して一番最初のパターンなんですけども、軽い生理痛っていう、そのちょっと鬱陶しいなみたいな感じのもの、漢方でいう、血が足りない、血が、血って書いて血って足りない、言うんですけども、それが全体的に不足していった時に出てくる痛みっていうのは軽いもの、生理痛じゃないかと。
全体的に血が足りないの？
貧血っていうわけではなくて、血の質は悪くはないと思うんですけども、別の言い方すると、その血が足りない、血が足りないっていう状態になってくると、どうなってくるかっていうと、漢方でよく見なさいっていうのは、例えば爪の状態、すごく縦線が入っていったりとか、ボロボロ、なんか自分の爪で自分の爪をこうやって、
割れちゃったってやつね、
割れちゃったとか、自分で自分の爪切れたりとかね、すごくここら辺、そこの、元気の良さっていうのを見たりとか、髪の毛がツヤがなくなってるか、乾燥したりパサパサしたりと、あとお肌がカサカサして乾燥しやすくなってたりとか、あと生理に関して言うと生理量が少ないパターンっていう、これを血が足りないとか血が足りないって言い方するんですけども、こういう全体的にこうやって満ち足りてば、血が体全体にその血が満ち足りてくると、そこら辺が輝いてくるんです。
くまねこ堂、
多くの血がですね、子宮で 必要なわけですね、うん、で昔の血液っていうんですか子宮内膜を洗い流して新しい子宮内膜が生まれるっていうことをやらないといけないんで、うん、あのベッドメイクに例えられるんですけどね。
あよく聞いたことがある、うん、赤ちゃんの布団だよって。
そうそうそうそう、うん、そこあのすごくだから不妊症とかも関係してくるんですけども、うん、あのふかふかのベッドを作りましょうつって、うんでもう古いシーツはまあ1ヶ月に一遍、
うん、取っ替えましょうと
取っ替えましょう、うん、28日から30日ぐらいかけてこう、うん、生理周期はだいたいそのぐらいが新しい。
厄介なんだなこれが。
だからその周期でこうあって新しいのがめくれてくるんですけども、うん、そこには血がものすごく血が必要でって、うん、全身の血をこうやって集めてそういったことをやるんで、うん、生理の最中になると頭痛出てくる人とかもいるわけじゃないですか、うんうん、やっぱりそこら辺っていうのは他が足りなくなってくるみたいな解釈を漢方ではします、
うん、でもね、はい、我慢できればいい先生、
はい、
我慢できない人もいるんだな。
そうですね、これは多分 2つ目のパターンの強い生理痛なのかなと思うんですけど、
うんうんうん、
あの女性の場合って、割と生理の状況っていうのはあまり皆さんご自身があまり意識してない方っていうのも結構いらっしゃって、
まあね、うん、月に1回来るなって感じ。
そう痛みあるかないかとかその程度だと思うんですけども、うん、実を言うと割とね重要なのは子宮生理の時に血の塊的なものが出てくるかどうかって、
うん
うん、でそれの小さい塊だったらまだいいんですけども、うんうん、それが大きくなってレバー状の塊とかなってきた場合っていうのは、ああそれはちょっと問題だと思う、
うん
うん、大抵そういうような塊が出てくる方っていうのは生理の痛みっていうのは激しくなる傾向にあって、
うん、
本来は液状の状態で出ていくのが本来の姿であって、うん、で基本的に液状の状態でいければ痛み自体はあまり強くないはずなんです。
先生あのね、はい、不思議だなと思ったんだけど、
はい、
生理でね痛い痛いって話をしてたんですよ、はい、周りでね、
はい、
そしたら昔少女だった方が、はい、生理痛なんかないでしょっていきなり言われて、はい、そうなの先生。
いや割と僕も聞きますけども、60代70代の方にのご婦人にお話聞くと、うん、そういう答えをされる方結構いらっしゃって、そういえば隣のクラスのナインちゃん、ナインちゃんがなんかそんなこと言ってたわねみたいな。
その程度なの？
うん、そんなような程度で感じたことあんまないかったわよって言ってる方が結構多いんです、
うん
うん、生理の最中にはものすごく血液が多く必要、血が必要ですって、うんうんうん、でまず血行が良くなければいけない、特に中心なのは下腹部の血流が良くないとまずいよっていう話になる、
うん
うん、で血流悪くなってくるのには主にここ3タイプぐらい考えてもらって、
うん、
で一つには冷えると血流悪くなる、
はい、
もう一つは運動しないって、3つ目入浴習慣で、もう一つ一番大事なのかなと思うんですが食べるものっていう、
うん、食べてるよちゃん、
うん、あの栄養さえあればいいってわけじゃないくて、で事実やっぱり生理痛がひどい方がいらっしゃって、うん、あの見させていただいた時に、うん、ずっと牛乳飲む習慣を持ってる方がいた、
うんうん、いいじゃないダメ、
いや悪くはないんですけど牛乳自体は、
うん、
でちょっと動物性のタンパクって言いますか、うん、あの乳製品的なものだったのでそれちょっと豆乳にしてみようっつって、
うん
うん、変えた途端に生理痛止まったりします。で全ての人がそういうわけではないんですけども、基本的にそれで変わるってことは、うん、あのどっちかというと動物性タンパク的なものが多いとその痛み自体も強くなる傾向にあるし、血液もそのサラサラとは逆の方に行くんじゃないかと、
過ぎたるわってのがあるんだね。
そうですね、
それをこう漢方薬でっていうのもあるの先生、
うん、だから下腹部を血流良くしてあげて循環良くさせれるって薬はすごくありますし、うん、あと冷え対策に働く薬もありますし、うん、あともう一つ体全体にあの血を増やす血を増やすっていう、うん、いうふうに働く補血薬っていうものに関してもいっぱいありますね。
やっぱ外堀から攻めてんだ。
そうですね、でいっぱいやっぱりその材料を増やして循環良くしてっていうことをやる一方で養生一生懸命やっていくと、これかなり治りは早いですよね。
そうだね、
うまく漢方薬とともにね、あの養生っていうか生活の方も見直してみたらどうかなと思います。
はい、熊猫
どう？このコーナーは漢方の熊猫堂薬局の提供でお送りしました。